どうもこんにちは、アプリです。今回はですね、僕とゆずきさんでコンサルをしている日野さんという方をお呼びしてですね、まあいろいろこう皆さんにとっても役に立つ情報をお届けしていきたいなということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ゆずきです。
日野です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、まあ今回3人でこうやって対談撮ってるんですけども、まあいつもね、こんな感じで3人で僕とゆずきさんと、まあクライアントの方、まあ今回で言うと日野さんなんですけども、まあこんな感じで喋ってますよっていうその空気感も伝わればいいなと思って、今回お話ししていきたいと思っています。
はい。
はい。
でもずっと3人じゃないけどね。
ああ、まあね。
うんうん。
そうですね。まあ最初の、うん最初の本だけですけど、
はい、はい
はい、はい、まあこんな感じで喋ってますよっていうの
は、はいはい
はい、
でまあ今回聞いていきたい内容なんですけども、なんでこのコンサルに申し込もうと思ったのかとか、なんで今この時期にね決意して自分を変えようと思ってこれだけやろうって決めたのかとか、でコンサル前こんな状態で、まあそこから申し込んでコンサル、まあまだ受けてる途中ですけども、どんな変化があったのか。うんうんうん、先に結論だけ言うと、日野さんはもう一番早く結果が出た人なんで、
そうですね、彼女が。
一番早く目に見えた結果が出た人で、で僕最初のアドバイスから1ヶ月ぐらいかなって思ってたんですけど、この前見返してみたら、なんとですね、たったの16日だったんですよね。
何
あ、そんな早かったの？
そうです。過去のログ遡って、通話の日から数えてみたら、で通話の日から日野さんからこうチャットで、来たわけじゃないですか。彼女ができましたっていう。
ああ、はい。
その日を数えてみたら、16日しかなくて、自分でもびっくりしたって感じなんですけど。
すごいですね、日野さん。
すごいっすよね。
そうですね。
一番目覚ましく、早く。
1ヶ月も経ってなかったら、2週間ちょっとだったっていうね。
そうなんです。逆にこっちがびっくりしてるっていうね。
うんうん、
まあ、そんな感じなんで、まあね、これを聞いてくれてるみんなにとってもですね、非常に参考になる話とか、ためになる気づきみたいなことがあるのかなと思って、今回いろいろ聞いていきたいと思っています。
はい。
はい。じゃあ、まず早速一つ目の質問なんですけども。
はい。
なんで、このコンサルに申し込もうと思ったんですか？
そうですね。もう今しかチャンスがないっていうふうに、自分で思ったからです。で、僕の経歴を少し話すと、はい、新卒の、社会人で1年目です。はい、で、まあ、今まで大学までは、まあ、実家から通ってたんですけど、配属で家を出ることになって、で、配属先がですね、すごい田舎だったんですね。非常に田舎に、田舎の工場に、まあ、配属というか現場実習ですかね、に行くことになって、で、一番辛いのは、まず出会い自体がないという環境でして、だから高齢者が非常に多い町なので、まあ、だからまず女性がいない、主婦しかいない、主婦がたくさんいますけれども、まず出会いがない。で僕の経歴はちょっと僕まだ彼女できたことなかったんですよ、学生の
時。
まだ。いない歴、年齢のまま社会人になったんですね。
なるほど、なるほど。23ですか？
あ、一浪で入ったので、今年24になります。
はい、あ、なるほど、なるほど。はい。
はい。で、いない歴、年齢のまま社会人になったっていう危機感と、うん、あと、本当に田舎に配属になってしまって、出会いがない環境になってしまったっていう二つの危機感があって、う
ん、はいはいはい。
もうそこで、いたたまれないと。何かを踏み出さないと、うん、もう永遠に変われないだろうというふうに、強く思いまして、はい、新入社員の白球の中、コンサルを受けさせていただくことにしました。
うん、でもね、そう思ったってことは、職場にはそのままもっと年齢がいっちゃった人っているんですかね？
そうですね。うん、いますね。
恐ろしい。
いますね。
その人たち見てどう思いました？
ま、どう思いました？どう思いました？いや、まあ、とにかくやばいなっていう。
あ
まず最初に、はい、その会社で、まあ、だから一応歓迎を受けるんですけど、
うんうん、
最初に言われたのが、
うん、
ここ頑張らないと結婚できないから気をつけてって言われたんですよ。
恐ろしい。
ってなって。
すごいですね。 会社がもう会社っすよね、それを言う
と。そうですね。いや、もう嘘でしょ、と思って。
ああ、それは大きいね。
はい。交通の便も非常にまあ田舎なので悪くて、本当に1時間に1本来ないぐらいの電車、
うんうんうんうん、
どれくらいの場所なので、はい、なかなか、だから外に踏み出す人自体もやっぱり少なくて、はい、うん、この環境はまずいと。
うんうん、
何か、だから社員の方と仲良くするのはいいんですけど、うん、何か自分で一人で行動を踏みしないと、本当に人生が終わると思ったので、はい。ちょっと一歩踏み出しました。
なるほどですね。なんかめっちゃ電話鳴ってますけど。
あ、ごめんなさい。失礼しました。
いえいえ、はい。はい、大丈夫ですよ。で、そんな感じで、まあ申し込んで、まあ会社にも頑張らないといけないと。頑張らないと結婚できないから気をつけてって言われて、頑張らないといけないなと思って頑張ろうと決意したわけですね。
あ、そうですね。はい。
うんうんうん、なるほど。で、まあ、そこからコンサル申し込んで、日野さんの場合、はい、まあ、めちゃめちゃ早く彼女ができたわけですけど、
はい。
具体的にどんなことしましたかね。
まず最初に、はい、いろいろほら、マッチングアプリの、プロフィールとか、はい、もっとこうした方がいいとかいろいろ言われて、
はい。
アドバイスさせていただいて、すぐ、組み持っていただいたんですけど、
はい。
その時に抵抗とかありませんでした？そんなとかなかったんですか？
あのアプリさんやゆずきさんからご指摘を受けることに対してですか？
うん、そうそうそうそう。
あ、僕の場合は、なかったです。なかったんですけど、とにかく、恋愛について話せる人もいないので、
あ、なるほど。
いきなりプロのお二人と、お二人から、だから実際にコンサルを受けるっていうのは恐怖。
あ、そうなんだ。
めちゃめちゃ怖かった。
実はそうだったんだ。
まあね、その気持ちはわかりますけどね。
ボロッカスに言われるんじゃないかなと思って、めちゃめちゃ怖かったですね。本当に。お二人とも関西弁じゃないですか。
ああ、まあね。そうね。
はい。まあでもそれくらい言われないと変わらないんだろうなということは分かったんですけど、
なるほどね、
まあとにかく怖かったです、最初は。
なるほど、なるほど。じゃあ、言われるんじゃないかっていう恐怖よりも、このまま会社で出会いがなく、はい、彼女いない歴、年齢を重ねていく恐怖の方が勝ったっていうことですね。
あ、そういうことですね。もう、それでも言われてもしょうがないと思ってたんで。
いやいやいや、そんなボロカス言いましたっけ、僕ら。
でもなんか写真はいいって二人で言ったよね。
うん、
あ、
写真はいいけど、プロフィールがなんか実際よりもできる男なのにそうじゃないように見えるよねっていうのでいろいろ手直ししたよね。うん、
ああ、そうですね。
で、なんか自分のその、憲法とか、憲法やってるとか、そういうとこがすごくいいとこなのに、それが埋没してるよねみたいなアドバイスしましたよね。
ああ、そうですね。うんうん。覚えてます。で、すぐに変えて、
うんうん。
なんかすぐ送りましたね。うんうん、これでどうですかって。
うんうん。早かった。うん、
早かったっす、
うん。
そのスピードも早かったっす。
ありがとうございます。
特にほら、相談してくれたじゃないですか、LINE のやり取りを。
ああ。そう
で、
ね、
会話が終わった人がいるけど、なんでですかって質問してくれましたよね。
ああ、そうです。
ああ、そう
です
ね。
うんうんうん。で、私たちの会話が終わった分析結果を聞いて、
はい。
早速、リカバリーの方法をアドバイスして。
はい。あ、それですよね、本当に。
うんうん。即、実践してくれましたよね。
はい。そう。
そうですよね。だから、既読無視からの復活でしたもんね、日野さんの場合
は。ああ、そうですね。
それもまだすごいなって思うんですけど。
はい。その子が彼女になりましたね。
うん、もうその
すごい。
奇跡ですよね、ある意味。
奇跡。
しかも、はい。
しかも、よりによって、何回かデートして、ちょっと会話が途切れてるっていう時に即メールくれましたよね。
はい、ああ。ああ、覚えてます。そうですね。なんか、いざ告白をしようと思って、デートに誘ったのに、うん、なんか、いまいち会話が盛り上がらないから、
うんうんうん、
すぐトイレ出て、トイレ行ってくるねって言って、トイレ行って、
うんう
ん、ゆずきさん助けてくださいみたいな。メッセージを送ったのは覚えてます。
うん。
はい。
で、まあ、
すぐ返信いただいたので、
こんな話題したらいいよって言って、
はい。
ですぐやってみたんですよね。
はい、もう本当その通りでやりました。
どうでした？そしたら。
どうでした？あ、もうやっと、なんか、やっと切り出し方分かったなって。
ああ、なるほど。
うんうん、告白とかもあんまりだから慣れてるわけじゃなかったんで、うんうん、か雰囲気の作り方とか、話の持ってき方とかも、僕全然分かってなかったんで。
うんうん。
だからもう本当に言われたことをそのままやってみるしかないと思って。
なるほど。
はい。
でもその言われたことそのままやってみるって言っても勇気いりませんでした？
あ、ああ、それはすごく。やっぱやったことがないことっていうのはやっぱ怖いので。
う
ん、
そうですね。
はい。ちょっと怖いですけど、怖かったですけど。まあ20年以上できなかった人間が考えたことなんで、ね、プロに、プロからしたらなんか全然大したことないというか、とりあえずプロの言うことを一回信じて、まあ、やってみようと思って、うん、まあ、僕の場合は50万払ってるわけなんで、
うんうん、
はい、
うんうん、
まずはやってみなきゃいけない。
そうですよね、はい。それで即、初彼女が。
はい。
ですよね。
はい。頑張りました。
面白かったのが、即2回目のコンサルを早めにしてくださいって言われて、もうあまりにすぐできたもんやから、どうしよう、もう未探検ゾーンに突入するのがありますよね。
だからやっぱそうですよね。1ヶ月後ぐらいに予約していたコンサル日を早めにずらしてやったから、はい、やっぱだから16日っていうのは間違いじゃないですよ。
そうやね。確かにそうや
った。1ヶ月経ってないですよ、だからそういう。
そうですね。
はい。
はい。できたとは思ったんですけど、まず誰に、うん、誰、特に言ったらまあ、ね、会社に拡散されちゃうんで、そんななかなか言い出すわけでもないし、誰に聞いていいのかも、これから何を進めていけばいいのかも全然わからなくて、僕は頭がパニックになって、
うんうんうん、
もうお二人に聞こう。ここは頼りに。
まあ、日野さんのいいところはその素直さと行動力の高さですよね。
うん、そうですよね。
もうそれが全てというか、それが結果にそのまま結びついてるなっていう感じがしますね、すごく。
ああ、ありがとうございます。
うん、
はい。
はい。
まあ、はい。まあ、本当にお二人はプロなのはもう、まあ、もう誰もが分かっていることだと思うんですけど、本当に、せっかくプロのお二人と、だから、個人的にすぐ何でも質問できる状態にあるわけで、期間中は。
うん、
だから使わなきゃもったいないなっていうのも僕自身思うところで、はい、せっかくだから頼らないともったいないな、
うん、
はい、そんな風に思うので、とりあえず頼れるだけ頼って、とにかく言われたことをひたすら実践して自分自身成長できたらなと思ってます、
はい、うんうん、なんか途中でさ、はい、相談する相手がいなくて会社で結構ほら彼女の話をしてたって言ってたじゃないですか。
ああ、はい。
そしたらこう拡散してしまったことがあったってなんか言ってませんでした？
あれは
。さっきはだいぶ綺麗に言いましたけどね。
う
ん、
そうですね。
したらまずいから言いませんでしたみたいな雰囲気で喋ってましたけど、実はじゃないっていうね。
はい、そうですね。ボソボソ、もともとだからアプリさん自体を紹介してもらったのが会社の同期だったんですよ。
うんうんうん。
だからまあその子には話すじゃないですか。
まあね。
その子は、だからもうコンサル受けてることも言ってるし。
うん、うん。
はい。で、その子に話してる時にまあちょうど何人か聞いてたりもしたので、
うんうん、
別に自分から広めるようなことは僕は一切しなかったんですけど、うんうんうん、はい。まあ田舎の怖いところと言いますか。
うんうんうん、
はい。そこに、で、主婦に伝わった時のその噂話の速さと言いますか。
うんうん、
っていうのを、まあ、この間まで、はい、身をもって体験していたところです。う
ん、しかも、ちゃんとコンサル中に、はい、こういう、付き合ってることは周りに言っていいですかね、どうですかねって質問してくれてて、言い終わった後やったけど、やめときって私らが言うたんですよね。
はい、そうですね。そう、何人か言っちゃったけど、だからもうやめときますって言って、そこから一切やめたんですよ。
うんうん、
でも遅かった。
まあね。
結果的になんていうかこう、そのテーマだけじゃなくって、立ち回り方というか人間関係というか、そういうところで学ぶところがあったのかなって思いますけどね。うん、
そうですね、うん。すごく勉強になってます。本当に。
うん。
はい。
そうっすよね。いろんなところで 成長してるかなって、僕らも見てたと思うんでね。
はい。いろんな新しい体験。
上から目線の発言だけど。今言ってて思ったけど。うん。いや、でも本当に、着実に一歩、着実に一歩前進んでるんで。
はい。
いや、僕らとしても嬉しい限りですね。
いや、なんかもう本当にもともと持ってるその明るいところとアクティブなところが、どんどん良くなってて、
はい、
もうなんか、次々別の女の子とお話するときはすごい慣れていってるから、いい感じですね、
はい。はい、もうこの調子で頑張っていきたいと思います。
なんか会社の人間関係のこととかも途中でご相談いただいたけど、やっぱりその、はい、人間関係と関係するじゃないですか。女の人が苦手だったら会社の人間関係も全部苦手になるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。
確かに、うん。特にうちの工場、今工場にいるんですけど、うんうん、やっぱり、まあ、女性が、まあ主婦が多いですけど、まだやっぱり女性比率の方が高めで。
ああ、大変そうね。そう
本当に女性苦手なんて、まあ、言ってたら本当にもう仕事にならないというか、それぐらいの危機感はやっぱりあるので、
うん、
なるほどね。
どうしても何とかと思います。
うん。
うん。そうですね。
なるほどですね。どうですか、うん、日野さんの中ではここが一番変わったな、みたいなものってあります？
ああ、そうですね。一番変わったところ。一番変わったのは、恋愛活動を、まあ、行わなければならない理由を自分の中に作れたことだと思います。うんうん、
ああ。
はい。
じゃあ、それまではそんな頑張ってなかったってことですか？
そうですね。なんて言うんでしょうか。だから彼女って絶対作らなきゃいけないわけじゃないじゃないですか。って言えばいいんですかね。だから、
まあまあ、
だからいたらなんかみんなから羨ましがられるけど、うん、別にいないからって別にいない人たちとつるめばそんなに目立つこともないし、別に大学生で出会いが多いからって別に頑張らない人もいるじゃないですか。うん、僕みたいに。
うん
うん、はい。でも、まあそんなこと言ってたら年が取ってって、で、はい、いざ、だ結婚したいとか、はい、彼女が欲しいとかって思った時に、はい、もう、はいはい。何でしょう。タイムオーバーというか、もう時すでに遅すぎぐらいになってしまう、うん、こともあると思うんですけど。
そうですね。
だから、なんだろう。だ僕みたいに恋愛に縁がなかった人は、だからどうしても、うん、だから恋愛頑張ろうっていうふうに、だから一歩勇気出して、うん、行動する理由が必要じゃないかなっていうふうに思って、はい、うんうん。その理由が、まあ、だから、どうしても元を取らなきゃいけないとか、うん、あとは月1でコンサルしていただけるので、だから、うん、期日までに絶対頑張らなきゃいけないなとか、うん、いい報告できるようにならなきゃなっていう理由が、うん、だからできるわけじゃないですか。
そうですね。
はい。その理由を作れたことが、一番僕の中では変わったことかなと思います。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
まあ、ね、それで。
はい。
うん。うん。あ、どうぞどうぞ。
ああ、すいません。だ工場でも、だから恋愛活動をしようという人は、やっぱり周りには誰もいなくて。
うん、はい。むしろ、そうなんですね。
はい。もうだからむしろ、もう諦めちまえよって何回も言われてるんですよね。同期にも。
うん、
はい。うん、で、うん、まあ毎回、俺はまだ何も諦めてねえ、つって。出てきてほしい
かも。なまり入れて。
はい。つって、まあ、はい。そうやって行動してたわけなんですけど、やっぱそういう環境とかにも、これから、だから今、だから来たばっかりだからいいですけど、これからどんどん流されていくと思うし、だからどんどん理由付けができなくなっていく。だから行動しない理由が、うん、行動できない理由みたいなのがどんどん増えていくような気がするんで、うん、はい、うん。だから理由を自分で作れたっていうのは、本当にでかいです。
なるほどね。
すいません、長
くて。で、その結果ね。いえいえ、全然。行動して、ちゃんと行動して、まあ、それで結果出てるんですから。
はい。
もう、何よりそれが良かったわけですよね。
はい、そうですね。
すごいよく思うんですけど、はい、私は本業の方で、
はい。
例えば、全然うまく恋愛ができなくってって言って、
はい。
40代とか、50代とかの人の、そうなって体に病気があるっていう人の相談を乗ってるんですよ。 おー。何が違うんかっていうと、その例えばどっかで一回失恋してしまった時に、もうそれで自信を失って、はい、あのたまたまその出会いがない職場に行って何十年経ってとかいう人ってこの世にいるわけなんですよね。
うん、
だから人間ってやっぱり自分を変えるのってタイミングと覚悟だと思うんですよ。
うん、
ほんで、うん、仕事の失敗がそういう体の病気に来る人もいれば、あの失恋が体の病気に来る人もいれば、そういう彼氏が欲しいんだけどできないっていうことがやがて、彼女が欲しいのにできないっていうことがやがて体の病気として来る人もいるんだけど、その行動しない瞬間はそれがやがてそういうことにつながるって考えないんですよね、多分きっと。
まあだからそれで結局本当に日野さんは逆に良かったわけですよ。ここで変わらなきゃやばいと思って変えるぞって覚悟して、でまあちょっと怖いなって思いながらもこうやらなきゃっていうことで頑張ってやったわけじゃないですか、言われたことを。
そうですね。
だこれ逆にやってなかったら本当に、まあ、ゆずきさん本業でそういう人たくさん見てるからよくわかってるんだと思うんですけど、
うんうん、
本当やばいことになるんですよね。で、あの彼女いなくても別にいいよねってまだ確かに日野さんの年齢だったら言ってられるんですけど、
うんうん、
年上がってきたら多分言ってらんないですよ。
そうなんですよ、そうなんですよ。
だって寂しいし孤独だし、周りはどんどん結婚していくし、なんか会社とかでもステータス下がるし、それだけで。
そう、なんかどんどん言えなくなって合理化するようになるんですよ。
ああ、めっちゃわかります。
うんでしょ？もともと嫌やし、もともといらんしって言って、ほんでやがて友達にできたら邪魔したりとかするわけですよ。噂したりとかするわけですよ。
うん。ありますね。
だからそっちになりたいのか、できて羨ましいって言われる側になりたいのか、うん、なんだと思うんですよね。
そうですね。うん、
だから本当にいなくて生きていけるような人ももちろんいるとは思うんですけど、
うん
うん、でも割合で言ったらめちゃめちゃ少ないわけじゃないですか。
うん、いや少なくとも、うん、あの思うんですけど、はい、いなくていいけど、あの、はい、欲しい時に作れる人間になりたいよね。
ああ、なりたいですね。
うん、
はい。
でその欲しい時に作れるような人間になるように、あの、うん、なんて言ったらいいか、ちょっとかっこ悪いけど頑張って努力できるっていうことに、まあまあ年齢って関係するじゃないですか。
あ、まあね、年取ってからなんかそこ必死で頑張ってるのってかっこ悪いなって思っちゃう自分がいますからね。
そうそうそうそう。だからその、どんな年齢でも。
周り関係ないんですけど。
そう、どんな年齢でも頑張ってくれたらもう全力でサポートするけど、あの、例えば、あの、その服装ダサいでって、あの、全然付き合ったことない時に彼女に言われるショックと、あの、同じ服装を何十年も続けてダサいって言われる、そのショック度が違うじゃないですか。
間違いない。ちなみに僕も大学時代言われたことあるんですけどね。
アプリさん今おしゃれですよね。
まあまあ、はい。
なんか、女の人もちょっと小太りな時に、ちょっと痩せようかなって思うのと、本当に太ってくるともう誰もやがて言わなくなるじゃないですか。
そうですね。
だからその女の子が苦手だっていうのは意外とこう努力を、まあどんな年齢になっても全然できると思うし応援したいけど、あの、はい、なんて言ったらいいのかな、どこまで自分があの一見かっこ悪いと思えることをパシって割り切って早くやるかだと思うんですよね。
うん、
反対にそれができてしまったら会社の人間関係で女の子と話すの得意になれば、もう一回彼女を作るのもそんなに恐怖じゃなくなってくるし、あの、少々年齢が上がってももう一回彼女を作るのも恐怖がなくなってくると思うんですよね。
うん
うん。うん、そうですよね。え、ちなみに、ゆずきさん的に、その、本当に彼女いなくても生きていける人って、いるんですか？
まあ、私は本業の、あの、経験から言うと、やっぱりホルモン的にもあんまり体に良くないし。
いないっていう状態がですか？
うん。あの、だからどうなっていくのかっていうと、あの、どんどん、いないっていう、いないのが嫌だってことが言い出しにくくなっていくと思うんですよ。
それはそうですよね。
うん。 しかも作ろうと思ったら作れるレベルの人がいなくて今いいねって言ってる、はい、それはあると思うんですよね。でもとてもじゃないけど今から作るの大変やろうなっていう人になればなるほど、なんて言ったらいいかな、はい、理想がむしろ高くなったりとか、どんどん人のアドバイス聞かなくなっていったりとか
していく
んですよね。ほんでやがて自分の中で合理化をし始めるっていうか、欲しくてたまらないくせに、そんなんそもそもいらんねん彼女なんかみたいな話に変わっていって、ほんでここのこと言うと悔しかったり、もっと本当は女の子と仲良くしたいとか、例えばエッチしたいっていうものをどんどん抑圧していくので、はいはい、それはやがてもっと病的な感じに変わっていくんだと思うんですよね、はい、
なるほどね、
うん、
そっかそっか、そうですよね。まあ本能的なものを考えたら、うん、いなくて生きていけるっていう方がおかしいですからね。
うん、ないない、だって時々いるじゃないですか、本当に気持ちが悪い人って失礼やけどいるじゃないですか。女の子に興味ないねんって言ってるマジで気持ちが悪いよ、本当はもう興味があってあんま仕方がない人っているじゃないですか。
まあまあ僕中学生の頃それ言うてましたけどね。はいはいはい、まあいますね。
それを別にまだまだ別に20代30代で言ってるって可愛いもんやし、はいはい、もっと年上になっても素直にそれを言ってる人は可愛いと思うんですよ。
素直にっていうのは何をですか？
例えば極端話ですよ、40代とかだとしても、はい、これもうめっちゃモテなくって彼女欲しいねんって言ってる人はまだ可愛いわけですよ。
確かに確かに、
うん、
そうですね。だからそういう人の方が好かれますしね。
そうそうそうそう、そういう人好かれるんですよ、総じて。うん、だからこう素直に努力できたり素直に自分の気持ちを言えるような心が柔らかいうちに行動しないとどんどん言えなくなっていくんだと思うんですよね。
うん、なるほどね。なるほど。そういうことはもうだからやっぱり彼女がいなくても生きていけるって言ってるのはもう嘘だと。
うん。
うん。いう結論になりますね、それで言うと。
そうですね、どっかで嘘だし、うん、それをほんまに納得してるんだったらそもそもそんな話してないと思うんですよ。
そもそも論で言うとね、
うん、そもそも論として、うん、なんか私が知る限り女の子でずっと彼氏がいない人で年齢が上がれば上がるほど言ってることがどんどん気持ちが悪くなっていくんですよ。なんて言ったらいいのかな、ごまかしが入ってくるから。
うん
うん、なんですよ。だから見てても例えば見た目可愛くなくってだけど私も彼氏が欲しいから頑張って服も買えるわって必死になって言ってる可愛くない子の方がうまくいくんですよ。
そうっすよね、
うん、どんどん自分の中で合理化し始めて気持ち悪くなってて理想ばっかり恐ろしく高い人よりもうまくいく。
うん、なるほどね。まあね、ついつい合理化しちゃいますからね、人間はね。
そうそう、
うん、
欲しいのに欲しくないって言っちゃったりとか。
うん、そうそう。
うん。ほんまは結婚したいのに結婚なんかええねんって言ったりとかね。
うんうん、そうそう。そうそう。そうよ。
で、それがこじれてくると、もう女なんてクソばっかり
や。そうそうそうそう。そこよ、そこよ、それ
。ああ、なんか絶対そう。
工場どうせ付き合ったってめんどくさいだけやねんか、付き合う方がええねんとか。
さんの周りにいるんですか、
そういうこと言うわけですよ。
うんうん、うん。
いや、いるいうか、まあ、たくさんいますよね。
うんうんうん。
うん。世の中にたくさんいるし、まあ僕の周りももちろん、いますけど。
うん。
うん。まあね、僕はやっぱ、この音声聞いてくれてる人もそうですし、こうやってコンサル受けてくれてる方はもちろんそうですけど、やっぱみんな幸せになってほしいので、
うんうん。
うん。
で、結構やっぱ恋愛ってその人生におけるウェイトって大きいじゃないですか。
うん。
まあだからさっさとね、もう恋愛ぐらい克服し、まあ、克服というか、いつでも彼女ぐらい作れるような状態になっておいて、さっさともう恋愛で悩むステージ卒業して、もっとね、人生他にやるべきこととかやりたいことがたくさんあると思うんで、うん、さっさと卒業してほしいなって思うんですよね。
そうですね。それに、大抵のなんかこう、アプリさんのお客さんを見てて思ったんですけど、うん、みんな魅力的な人ばっかりなんですよ。
そうなんですよね。
うん、みんなすごく賢かったり、お仕事できたり、うん、頭もいいし、魅力的な人の集まりで、ただ単に、うん、お勉強できるからやったことがないんで分かんないだけなんですよ。 だってその頭が良ければいいほど、その学生時代は一生懸命勉強しなきゃいけなかったり、受験のための勉強しないといけなかったりするじゃないですか。
はい。
だからそんな、だって誰も教科書で勉強してたら彼女の作り方教えてくれないでしょ？理系だったら女の子との喋り方誰も教えてくれないじゃないですか。
教えてくれないですね。
うん。だからそのお会いすると、どの方もすごく素敵な方なんですよね。
うん、
ちょっと写真の撮り方考えたらすごく素敵だったりとかね。
まあ、実際に会うわけじゃないですけどね。
うん、自分の魅力に気づいてないだけなことが多いから、早く自分のいいとこに気づいて、それを伝えやすくしてもらえたらいいだけと思うんですよね。
うん、で、まあ、そこをゆずきさんめちゃめちゃ得意ですからね。日野さんもプロフィール変えて多分反応率めちゃめちゃ上がったと思うんですよ。
うん、あ、はい、そうですね。
なんか憲法やってることすごいメリットなのに、自分では、こんなん言ったかっこ悪いんちゃうんって言ってたもんね。
うん、ちょっと古臭いかなと思って、あんまり書かなかったですね。
うん、まあ自分の魅力って案外気づかないものかもね。
そうなんですよ。そうまあだからそこをね、見つけてもらえるってだけでも結構なメリットやなと僕は思ってるんですけど。
そうですね。
うん。そうなんですよ。まあそんな感じでね、まあ日野さんもそうですし、まあコミュニティ入ってる方、みんな着実に一歩ずつ前へ進んでレベルアップしてるんでね、今後も頑張っていきたいなと。はい思っております。
はい。
はい。
はい。なんか、まあ、まとめに入っちゃいましたけど、他に聞いておきたいこととか、ないですかね？大丈夫ですかね？
なんか、日野さんありますか？質問とか。
え？質問？
質問とか、あるいはこれから頑張ろうと思ってる読者さんに対しての、なんか、熱いメッセージとか。
もしくは、迷ってる方に教えてあげたいこととか。
ああ。そうですね。もし、だから僕みたいに、だから彼女できたことない人とかがもしいらっしゃったら、だから友達とかでも、だから自分の周りの人も結構なんか彼女いないとかいうこと多いと思うんですよ。つが、まあ結構おとなしめなグループにいる人たちは特に彼女いないって人多いと思うんですけど、もう本当に自分で彼女欲しいと思ったら、やっぱりそこから自分の世界の外に出ることがすごい大事だと思うんで、はい、ぜひ。
名言っすね。
なんかすいません、僕が偉そうなこと言ってました。
いや。
そうだから
。最速で結果を出した男なんでね。
いや、なんか、怖いですけど、だから、なんか自分の世界から出ないと何も変わらないので、はい。僕もまだ全然始まったばっかりですけど、はい。一歩踏み出せたら結構いいんじゃないかなと思ってます。はい。
おぉ、ね、素晴らしいです。
素晴らしい。
ありがとうございます。うんうん、素晴らしい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。まあね、本当に今の言葉に結構勇気づけられる人って多いと思うんで、同じような境遇にいる人、なかなかね、たくさんいると思うから、まあぜひね、自分の世界の外ですかね。
はい。
出して、飛び出していってほしいなと思います。
はい、は
い。というわけで、これで締めにしたいと思います。どうも今日はありがとうございました。
はい。はい、
ありがとうございました。